さあ今年ももう終わりに近づいてまいりました。今年ですね、この新たな試みとしまして、桃源郷ポッドキャストの方ですね、収録をさせてもらって、まあ、配信を始めたわけですけども、なんとも今回でこれ40回目ですよね。早いもので、途中はねちょっとだらけてですね、月に1回になったりとかしてしまった時期もあったんですけども、なんやかんやと言いながらですね、続いております。まあ、そもそもですね、毎年は僕は一つ目標、まあ、いくつかね、掲げておるんですけども、この今年の目標はですね、このポッドキャストちゃんと続けましょうというような目標をやっぱ掲げたわけですよ。ですから途中でやめるわけにはいかなかったわけですね。まあ、自分にその課した課題ですから、それをやっぱりクリアしないと何もできないということもありますので、なんとか守りきることができました。まあ、他にもですね、目標を掲げておりまして、痩せようって言ってたんです。3キロ5キロぐらい落とそうかなと、1年かけて5キロぐらいだったらできるやろみたいな感じでね思ってたんですけども、それもですね、13キロほどダイエットですね成功しましたので、これもまた、いい結果が出たなと、はい、思ってます。100点満点じゃないですかね。まあ、ポッドキャストの内容についてはですね、この点数はよくわからないですけども、どのくらいの方が聞いてくれてるのか、まあまあ大体、月々じゃない1日にですね、ホームページの、ポッドキャストのページですね、訪れておられる方がですね平均70人ぐらいいらっしゃいますんで、まあ、その中でも、 もう見に来てすぐね帰ってしまう直帰型の人もいると思いますから、まあ 10% ぐらい残っててもですね、まあ、7、8人はいてくれるんじゃないかなと、はい、期待しておるわけでございます。あまりねコメントはないんですけどね、時々コメントいただける方も、いらっしゃいましてですね、またねよければ何かご意見あったりすればですね、来年も続ける予定をしておりますので、どしどしコメントいただければ、自分のモチベーションにもつながって嬉しいので、またどうぞよろしくお願いします。で、来年の目標はですね、今一つだけ立てております。来年はですね資格を一つ取ろうかなと思っておるんです。何の資格かはですね、またこれお楽しみということで、あまりこの自信がないわけではないんですけども、まあ、以前チャレンジしてね僕挫折したんですよ。時間がないという、まあ、そういう勝手な理由をつけてですね、途中で諦めてしまったんですよね。今回はしかしここ最近はですね、僕週休3日ですよ、週休 2.5 日としておきましょうか。だいたい金土日はですね仕事あんまりしておりません。時々入るんですけどね、この時間をですねしっかりと有効活用して、運動とですねそれと勉強の方にもしっかりと当てていきたいなと思ってるんですよね。嫁さんにはもうちょっと仕事しなさいと言われてるんですけども、まあまあそれなりになんとか食べていけておるので、慌てる必要はないなと、まあ、結構そういう軽い感じでやっております。ただね時間はやっぱり無駄に使うことはダメだと思いますんで、この空いた時間ですね、また今年も運動継続したいと思いますから、どんどんちょっと走ってですね、体脂肪率もですね落としていこうと思ってるんですよ。まだもう少し体を作っていきたいななんて思っておりますんでね。おとといでしたか、山の辺の道という道、奈良県のですね桜井駅、近鉄桜井駅というところからですね、奈良市のあれは、東大寺じゃないや、有名な神社あるじゃないですか、奈良の春日大社ですよ、春日大社まで続いてる道があるんですよ。山の上の道と言われてるんですけど、まあ、だいたい全長が35キロぐらいあるって 言われてたんですけども、まあ、メインがですね南の方なんですよ、桜井から天理まで、天理までだいたい15、6キロですかね。この間がまあメインになってくるというところで、なんかねちょっと興味があったんで、あの患者さんの方でもちょっと行ってみたいなっていうような方もいらっしゃって、山の辺の道いいよとか歩くのにすごくいいよとか聞いておりましたし、まあ奈良のこと、南部のことはちょこちょこ知ってますけども、北のことってあんま知らないですから、奈良県もね長細いんで、南の方はちょっと田舎で、逆にね北の方の人はもう田舎の南の方をなんかね全然知らないですよ。でまあ全体的にちょっと、見てみるのも一つ勉強だなと思いながらですね、まあランニングも兼ねて行ってきたんですね。でですね、ちょうど桜井から天理まではやはりメインになっておりますから、道標もしっかりありますし、非常にこう歩きやすい、道順も間違いにくいというような、形になっております。そこから先ですね、天理から、奈良市の春日大社の方まではですね、前半すごい坂道があるんですよ。でふとね、道を見るとですね、たくさん登りが立ってます。奈良マラソンですよ、2015の奈良マラソン。奈良マラソンはもうかれこれ6年ぐらいやってるんですかね。フルマラソンの部と、まあ、10キロとあと3キロもあるのかな、うん、でそんなんでですね、開催されるのは僕知ってたんですよ。なぜかと言いますと、その奈良マラソンに出場する地元の、人たちですね、戸塚川の人なんですけどもが前日にまあ集まって少しまあ前夜祭をするということで、今度ねちょっとあの駅伝のチームなんかで、一緒にご一緒させてもらうような機会がありまして誘われたわけですよね。で僕もちょっと顔を出してきました。でその中のですね、8人おったんですけども、あ7人か、僕抜いて7人かな、の3人がですね、フルマラソン走るということを聞いておったんですよ。あのコース走るんだなと思ってですね、すごいコースなんですわ。まあ、距離がねやっぱりフルマラソンとなると 42.195 キロになってきますんで、まあ、波の体力ではなかなか、というんですけど、中にはですねこの女性の方2人で男性の方1人と、合計3人フルマラソンにチャレンジするっていうようなことを聞いておりましたんでね、すごいなと思ってですね、やはり普段からなかなか練習してないとできないことだと思いますんでね、途中でリタイアしたりとか、あの足の痛みとかね僕よく分かりますんでですから頑張ってほしいなと思ってたんですけども、2人は完走した、もう1人の方はちょっと分からないんですけども多分完走されたんだと思います。では僕もですねいずれは走ってみたいなと、まだね来年は、フルマラソン出るとかいう目標はねここで大きな声では、言ってしまいますと、もうそれに向けてまだちょっと大変です。まだちょっと別のことをやりたいことありますから、それはまたおいおい、けど必ず一回はですねチャレンジしたいなと思っております。そんなところですかね、来年の目標ですね。でこのまあポッドキャストですね、の話に戻りますと、1年まあやってきたわけですよ。まあ、まだ1年正確には経ってないですけど、まあ、ほぼ1年ですね、やってきましてですね、40回、割とそのいろんな話題についてお話をさせてもらったんですけども、一番、まあ、印象に残ってるというのは、まあ、シリーズ化してちょこっとお話しさせてもらった当時のね話ですよね。実際が自分モニターをして当時温泉に入りながら体がどのような変化をしたのかというようなところらへんですね。あんまりね大きな実感はなかったんですけども、まあ、数値的な結果がどうやら出たようで、それの説明会が今週金曜日18日かなの夕方の6時ぐらいから、村役場の方であるようなんです。で、まあ、通いながらね自分的にはなるべくサボらないように続けてみましたんで、 まあ、それの結果がどのようになったのかなというところを知りたいわけですよ。で、まあ最後に僕当時の話した時まとめみたいなことを言ったんでしたっけね。一応まあ次この話をまあ聞いてみて、まあ中心になってやってる先生の話をまあ聞くということで、その話を聞いてみて、まあ、実際の結果がどうだったのかとか、何かしら多分ネタがあると思いますので、まあ、当時をするにあたってですね、まあ、一つ、このような結果が あったんですよっていうのが分かると思うんですよね。まああとはそれを実践するかどうかの問題ですから、まあ、田舎としてはですね、そういう当時を目的に来る人、たちにですね、しっかりとした受け入れ体制を、作ってですね、どんどんと広めていけるようなことになればなと思っております。もちろん僕も協力してですね、このポッドキャストでも紹介させてもらいましたようにですね、きっとねいい効果もあると思いますし、こちらの方でどんどんですね、時々広報させてもらおうかななんて思っております。はいはい、まあそんなところでですね、今日は、今年最後のお話、そうそう、年末ですね、年末はですね、僕は24日からクリスマスイブからですね、クリスマスイブを、仕事納めにしますね。そこから10日間ぐらい休みが、あります。毎年ですね、うちの家族の話なんですけど、取り決めがありまして、1年に1回家族で旅行に行きましょうというような、まあ、約束事をしてるんですよ。まあ、約束事というか僕が勝手にね最初は決めたんですけども、旅行に行きましょうと。まあ嫁さんも旅行が好きなので、僕もまあ好きですから旅行に行くのがですね、それを毎年毎年やってるわけなんです。で、今年はですね、今まで行ったことのないちょっと国ですね、できればまあ海外に行きたいということで、行ったことないところに行ってこようかなと思います。ですね、タイですね、タイの方にちょっと行こうかなと思ってるんです。タイでも、ちょっともう一回飛行機に乗って、北北西部になるのかな、チェンマイという場所ですね、そちらの方にちょっと行ってこようかなと思います。ゾウさんたくさんいるとこですよ。で、まあ、初めての場所なんですけども、まあ、いろいろとね調べてみたりとか、あと近所の、患者さんでもですね、2週間ほど泊まり込んだことがあるというような、方もいらっしゃったんで、ちょいちょい話を聞いております。まあいいとこだと聞いておりますんでね、楽しみにしております。またそちらの方でもですね、この収録機ちょっと持っていこうかなと思ってますんで、現地の音とか、あとまた帰ってきて、こんなことがあったとかですね、旅の話もね、前回じゃない今年のポッドキャストに一回入れてると思うんですよ。例えばね、香港行ったやつやったかな、香港に行ったやつ、入れてましたよね。あんな感じでまたご報告できたらなと思っておりますので、はい、興味のある方はまた聞いてみてください。来年度になります。はい、最後にですね、次はですね、健康についての話ということで、今日はですね肩関節について、ちょっとね、50肩の方を見る機会がちょっと多くてですね、肩関節、結構治りの悪い場所なんですよね。そちらの方、50肩についてちょっと紹介したいなと思います。今日は50肩ですね。これねよく聞くと思います。ちょっとね50肩の、詳しい資料は、まあ、手元にないので、まあ、僕の知ってる範囲ですね、まあ、とか、あとよく臨床で見かけるようなこととか、あと注意点とか、まあ、こういう症例があったなどとかですね、実際の治療についてもですねちょっとお話できればなと 思います。でね、五十肩よくね、あの患者さんでね70歳ぐらい、になってですね五十肩にかかってしまう、なってしまうような方がいるんですけども、五十肩だから若返ったなんてね喜んでる方いるんですけど、あれ何歳になっても五十肩という名前がね、つけられるんですよ。まあ通称なんですよね。正式名称はですね肩関節周囲炎というような、名前がついております。まあオーソドックスな、症例というか症状としましては特にね原因なく起こるんです。症状が発症するんです。何かこうひねったりとかですね、というのがあまりない、ある場合もあるんですよね、あまりないんですね。で、なんでかわからないけども急に、ズキズキ痛くなってきて、で夜もちょっと寝られないぞと、夜間痛が出る、で可動域制限といいまして手が上がりにくくなるというような形に、なってきます。で放置しておきますとだんだんだんだん、まあ、痛みがひどくなってきまして、で、固まってくるんですよね。で肩関節が固まってしまいますから、別名ですね、凍結型フローズンショルダーなんていうような、言い方をされる場合もあります。フローズンショルダーですね、カチカチに固まってなんかこう凍結されるというか、非常にこう固まってしまってなおかつこう冷たいようなね、冷たいところに、こう手なんか入れると痛いじゃないですか。まあそのような、イメージがあるんですけども、まあ、まあまあそのような、形になってしまうと、全員が全員そういう風になるわけじゃなくて、一旦痛くなってもすぐ治る方もいらっしゃいますし、中にはですね、2年間ほど痛みをですね抱えてしまうような方もいらっしゃいます。ただですね、用語はですね一生その痛みが続くかといいますと、まあそういうことはなくてほとんど、ね、治ってしまうんですよね。ただ結構あるのが治った後、痛みが取れた後なんですけども、可動域制限、動きの制限が残ってるというような方も、よくいらっしゃいますね。治ってるんだけども動きが悪いというような方も中にはいらっしゃいます。でこの五十肩ですね、まあ、四十肩とも言われたりもするんですけども、なぜちょっと厄介でですね、とにかく痛みが、出るとですね強烈な痛みなんですよ。で服を着るときとか、あと頭を洗うようなときですねとか、まあ、いわゆる頭の血髪動作、ゴムをですねこう髪にくくったりとかするようなそういう風な動きですね。あと結帯動作ど、帯というのはあの帯です。帯を結ぶような動作、要するにひねって手をですね後ろ頭の後ろに持っていったりとか、あと腰の後ろに持っていったりとするような、動きがですね非常に制限されて、なおかつ痛みでできなくなるというような形になります。肩関節はですね人間の中でも一番可動域の大きな関節なんですよ。一番大きいですね。で一番大きいということは、まあ、不安定なものなんですけども、ですからこう筋肉に頼ることが多いんですよね。どうしてもですねたくさんの筋肉ついております肩関節にはですね。肩関節をまあ構成するのはですね、まあ、いわゆる肩甲骨とそれと上腕骨と、鎖骨ですよね。でその鎖骨と、肩甲骨というのは、密接にくっついておりますし、あと胸骨という、まあ、胸の前にある骨にもですねこの鎖骨というのは関節しております。で後ろにある肩甲骨に大きな関節のくぼみがあるんですけれども、まあ、まあ大きいといっても、まあ、ほぼ平らというか、よく動くようになってますから。でその肩甲骨が体幹の、まあ、肋骨、まあ、間に筋肉を挟んでるんですけども、ちょっと間接的な役割をしてまして、非常に密に接していると。 ですから、関節といってもですね、膝のように単純に曲げ伸ばしをするだけじゃなくて、もっと複雑な動きをしますね。肩関節複合体なんでね、コンプレックス複合体なんていうような、言われ方もされますね。ですから、肩関節だけではなくて、こう他の、ついてる筋肉もそうですし、鎖骨などの動きもですね、しっかりと、把握しておかないと、肩関節ばかりをですね、注目していても良くないんですね。肩甲骨の 傾きとかですね、そのような場所も見ていて治療していくようなことをしていくわけなんですけども、治療はですね、病院自体僕ねよく五十肩の方リハビリで見ること、多かったんです。今でもね見るんですけども、今割と少ないですね。どちらかというと、病院で見てた患者さんの方が多かったですけど、ガチガチに固まった状態の方の、肩関節をですね動かしていくんですよね。それはやっぱりかなり痛みを伴ったりするようなこともあるんですけども、とにかくその機能障害を見つけて、その部分を動かしていって、だんだん可動域をとにかく、維持すると。でもしくは、痛みが取れてきたらその可動域を、広げてあげるというようなことをやっていきます。で、そういうふうに動かすことも重要なんですけどね、やはり運動療法があるんですよ。よく言われるのは棒を使った体操、棒体操ですね。棒を補助にして手を上げてあげるとか、ぐりぐり肩を回すとかですね、そのような自分でできるような方法がございます。それと、アイロン体操、これもね昔からあるんですけども、500ミリのペットボトルぐらいの、重さのものをですね、手首に巻きつけまして、腕は完全に脱力して、握力も使わない、ダーンと脱力した状態でブランブランブラン揺らすだけですわ。アイロン体操は、アイロンをイメージするけど、アイアンですね、鉄ですよね、重りをつけて、ブラブラとさせると。そのようにすれば、腕の重みプラス重りの重みで牽引力がかかった状態で動かすことができると。この五十肩の場合はですね、レントゲンにはあまりこれといった目立った症状がないんですよ。時々あるのが、これちょっと別個のものになってくるの、五十肩の一部なんですけども、こう独特の病態もあるんです。石灰がたまることあるんですよ。石灰沈着性腱板炎っていうね、これもちょっとね、後でちょっとお話しますけども、もう大変痛みます。本当に救急車で運ばれる、ぐらいのこともあるぐらい肩が痛いです。わけわからん痛みが襲ってくるんですよね。レントゲン的にはそんなに大きな症状はないと。ただ関節の、ちょっとね説明するの難しいんですけども、関節というのはですね、レントゲン取ると骨と骨がくっつく、接する場所なんですけども、間がね結構遊びがあるわけですよね。その遊びが少なくなってるような方が結構多いんですよ。で、その少なくなった場所をですね、自然に牽引をかけてブラブラ動かすと痛みなく運動療法ができるということで、このような、運動が採用されていると。あとは急性期はちょっとあまり好ましくないんですけども、この慢性期になってきて、どんどんどんどん回復していく、回復期になってきますと、やはりぬくめてあげた方がいいんですね。で、ホットパックを当てたりとかですね、もちろんお風呂もいいです。でもほとんどの方がお風呂に入ってぬくめると、もうその時痛みが結構和らぐんだというようなことをやっぱおっしゃいますんでね。で、寝てる間に特に冬場はですね、結構この肩のところがね、体温がこう出ていく場所になってしまいますし、あまりこう保温ができないということで、朝起きた時つらいというような方も結構いらっしゃいます。で、そのようなリハビリをしていったりするんですけども、そもそもなぜこの 五十肩っていうのがまあ起こるのかというところですよね。うん、その原因がよく分からず起こる場合なんですけども、これねまあいろいろとね考えられるんですけども、僕なりの答えがちょっと あるんですよ。まあ一般的には筋肉が痩せてくるからだと。筋肉が痩せてきて、力がうまく入らなくなってきてなるんだというようなとこらへん言われているんですけども、だそれだけではねそこまで組織がこう傷んでしまうようなことはないんじゃないかと思うんですよ。まあもともとねこの肩関節の、一番痛むところというのは血流の悪いところなんですけども、やはり、一番の根本にあるのはもちろん筋力低下はあると思います。肩関節を動かす筋肉はですね、大きく分けてアウターマッスルとインナーマッスルと言いまして、大きな筋肉、表側についている筋肉ですね。で、内側についているインナーマッスルという、まあ腸つがいのような役割というんでしょうか、腕の上腕骨をですね、肩関節、特に肩甲骨の方にグッと引きつけるような、まあ、マイナーではメジャーな働きするんですけども、ちっちゃいんですよ一番奥にあるんでね、まあ、そのような筋肉が、まあ、機能が低下してくるということはもちろんあるとは思います。で、まあ、そのような、機能低下を起こしたような筋肉を、ね、鍛えたりする方法もあったりするんですけども、それだけではなくて、全身的にですね、例えば柔軟性が低下して、くるじゃないですか。どうしても年を取ってくるとですね、僕らももう30後半になってきますと体めっちゃ硬くなってくるんですよ。以前はねペタッと床にですね自分の手がついていたのに、だんだんついてこないと。で肩をねぐるっとね回してもですね、なんかこう柔軟性がないと、後ろで手が届いたのに届かなくなってるとかですね、だんだん硬くなってくるんですよね。でそこで、硬くなったところに、まあ日常生活の中で例えば寝っ転がって寝ててですね、押さえつけてたりとか、何か変な体勢を取ったり、した状態でずっと寝てしまうと損傷が起こりうる可能性はあると思うんですよ。で血流の悪いところですから、まあそういった一発何かちょっとした原因があって、まあ、それを起点にしてバーッとこう炎症が起こってしまうんじゃないかなというのが、まあ僕の見解ではあります。だから特に原因なくっていうんじゃなくて、原因はあるんだと思いますよね。で、まあ年齢的にもやはり年齢を重ねてくると柔軟性がなくなってくるんで、まあ、その辺をどういうふうに対処していくかというところが重要なところじゃないかなと考えております。で他にですね、この原因のあるタイプのやつ、先ほどちょっと言いました切開沈着の場合なんですけども、あれはですね、まあ、そもそも原因というのは何かよく分かってないと、なぜか女性に多いですね。である文献にはこう喫煙者に起こることも多いと言われております。で経験あるんですけども、ですね、うちの僕が前住んでたところの近隣の方なんですけども、ある日救急車呼んだんですよ。救急車呼んで、病院に行って、まあ、すぐ帰ってきたんですけども、何が原因かというと肩関節痛ですわ。で救急隊員の人ね、肩が痛いって言って救急車呼んだその方にですね、そんなんで呼ぶなと怒ってましたね。いやけどね、その人の気持ちに立ってみたら、患者さんの気持ち、近隣の方のね気持ちに立ってみたらですね、もう得体も知れない痛みに襲われるんですよ。ですからもういち早くですね、これは何か内臓に何かがあるに違いないと思うぐらいで、錯覚するぐらいですね痛みが出たということがあったので、まあまあどっちにしても処置は必要ですからね、うなされるよりも、というところになるんですけどね、まあ、実際に救急車で運ばれるというようなこともあります。で僕は大阪で仕事してる時代に来られた方で、切開沈着の方、よく覚えてるのが、 患者さんがねいきなり肩が痛くてもう何ともならないと、でもう腕をですね曲げ伸ばしできないんですね、肘を動かしても痛いわけですから、ですからもうとにかくもう三角筋でちょっと固定をしてですね、でもおそらく切開沈着があるだろうというところで、まあ、紹介状を書きまして、お知り合いの先生のところにおそらくありますと、あの注射打ってね、あの切開を取るんですけども、それしてもらうと、すぐに良くなるっていうのを知ってましたんで、痛み止めとね、そこ紹介して行っていただいたんですよ。本当にもう歩くのも辛そうで、車で連れて行こうかなと思うぐらいだったんですけども、ちょっとね手が離されなくて歩いて行ってもらったんですけど、まあ、近くの病院だったんでね、歩いてくれということで、もうひひ泣きながらですよ本当に、行かれました。でしばらくしてですね、僕はちょうど昼休みで外なんか掃除かなんかしてた時にですね、向こうからですねもう腕を振ってね歩いてくる方が、女性の方だったんですけどね、スイスイと歩いてきて、しかもですね腕をねこっち僕に気づいてですね手を上げて手を振るんですよね。治ったと、一瞬にして治りましたと。三角筋もですねもうこれいりません、いやまあまあ持っといてと、いうようなやり取りをしたのを覚えてるんですけども、切開沈着の場合ですね、もうきつい炎症がある時は、処置をすれば、一発で戻る治るということがあります。ですからね、もしそのような痛みに遭遇した時はですねもうすぐにですね切開が溜まってないかどうか見てくださいと、病院を受診されるのも一つの方法ですね。はい、で他にはですねこれといった原因がある方はですね、二頭筋腱か、いろいろちょっとあるんですけども、本当にたくさんになりすぎてですね全部説明しきれないんで、この切開のやつは割とねすぐ治るということを知っておいてもらったらいいと思いまして、これだけちょっと説明させてもらいます。でハリキューですね、ハリキューはですねこの五十肩に対しては、得意な分野に入ります。すぐにですね一発で治るということは、まあ、魔法がかかったように治るということはですね僕は残念ながら経験したことないですけども、痛みを抑えることができるんですよね。で五十肩といえばやはりちょっと慢性的になることが多い、ね、慢性的な五十肩を訴えている方が鍼灸院に来ることが多いということで、痛みのコントロールにですね鍼灸は非常に役立つと思います。で現にですね、病院に通ってても全然良くならないということでもう鍼灸に来ましたっていうような方が結構いらっしゃいますよね。で、まあ、痛み止めは飲んどるんやけども効いとるか効いてないかわからんしというようなところらへんで、けどもあんまりもう飲みたくないやと、痛み止めはもう胃が痛なったら嫌やしなと、なんか薬嫌いな人とかいるじゃないですか、まあ、まあそういう風な人とかも含めてですけども結構鍼灸の方を受けられるんですね。で、国もですねこれ鍼灸五十肩ね保険効くようなシステム一応取っております。保険がね、効くんですよ。お医者さんのね同意がいるんですけども、お医者さんの同意があれば鍼灸を、療養費という形で、健康保険を使ったりして治療することができるんですよね。やはりそれだけ治りにくい疾患で、まあ、何回も、ね、治療を受けないといけないと、定期的に治療を受けないということで、まあそのような補助があるということですよね。五十肩で保険を使ってられる方、僕は現在見てないですけども今まで何人も見ております。やはり何回も何回も治療しないといけないので、本人さんの負担が少なくて済むというメリットがありますので、治ってしまえばねもう、治癒という形で使う必要はないんですけども、まあ、そのような、制度もあるということを知っておいていただければなと思います。鍼灸ね五十肩得意ですから、はい、ぜひとも治療者によってねやり方全然違いますよ。五十肩得意な先生、だったらですねこうなんか特殊なやり方があったりとか、すると思いますし、お灸をですねバンバンするような先生もいるかと思います。全身に針をしたりとかですね、するような方も、 いらっしゃると思いますね。僕の場合はだいたいアプローチとしては、もちろん痛みのあるようなところら辺とか筋の高血に対して、針をしたりもしますし、でやはり全身的にですね、硬い部分がある可能性がありますので、全身をチェックしてですね、やはり悪いところには針をして血流を良くしたりとか、あと痛みのコントロールをしていったりとかして、様子を見ていくというような治療をしていきますね。はい、鍼灸は針が五十肩が得意ですんで、ぜひともですね鍼灸を受けられてもいいんじゃないかなと思います。それとまあ何よりも大事なのがですね、冒頭に説明させてもらいました、体操ですよ、生活指導ですね。これはやはり大事だと思っております。アプローチね、鍼灸の治療をするプラスやはり、家でできるようなことですね。最近はね、五十肩の人見てるんですけども、頻繁にちょっと見れないんですよ。ちょっと忙しくて1週間に2回とか見れないんで、まあ、見れても1週間に1回とか、2週間に1回ぐらいの、治療しかできないんですよね。で病院でいるときはですね、1週間にだいたい2回多い人で3回ぐらいリハビに通ってもらいました。そこではね、配球はしなかったんですけども、関節のモビリゼーションとかいう、まあ関節を動かしたりとかするようなですね、手技療法ですね、まあ、そのようなものをやって、行ったんですよね。病院の場合はですね、1回の治療費安いですから、そのような形で 2,3 回来られてもそんなに大きな負担にはならないと。けど、まあ鍼灸でしかも、実費となるとね、1回何千もするんですよ。ですから極力少ない治療回数で効果を出していくというところになっていきますから、まあ鍼灸しっかりと治療を時間かけてするんですけども、それプラス、なかなかいけないので生活の部分でこのようなことをもう絶対やってくれと、これをすれば絶対に良くなってくるぞというようなことをですね、説明させてもらうんですね。まあメニューを、お教えすると、でなおかつ正しいフォームでできるかどうかっていうようなところら辺を、こちらから、教えさせてもらうというようなことをしております。まあそれでね、だいたい良くなっていくんですよね。あまりこう、なんていうんでしょう、治癒の期間、正確にはちょっとね、測ったわけではないんですけども、大体一緒のような、期間を経て、治療してる方が僕は治りは早いと思いますけども、治っていきますよね。ですから、自分で管理をしていく、体操をしていったりとか、日常生活で気をつけないようなところら辺を守っていくというようなところら辺が非常に重要になってくると思っております。はい、ということで今日の収録はこれで終了したいなというところですね。また来年ですね、配信を続けていけると思いますので、また何かとですね、話題を作りまして、何かお送りできたらなと、はい、いい話題をですね、はい、お送りできたらなと思います。皆さん良いお年を迎えてくださいね。今年はですね、非常にこの暖冬で、なんか生暖かいような12月でしたんで、1月入るとね、多分急にぐっと寒くなると思うんですよ。やはり風邪などですね、正月ね、風邪ひいてしまうと本当に面白くないですから、体をですねしっかり温めて、ある程度の運動もしながら、はい、健康的に過ごしていただければなと、それが願いでございます。はい、ということで皆さん、また良いお年を。来年もよろしくお願いいたします。